瞬間にあの世界へ続く意識、未来へ行こう、曖昧なこの体ごと因果の果てへ忘れられてしまうかな。いくつも世界をさまよって収束するこの未来、きっと変えるから、さあタイムマシン乗り込んで君を迎えに行こうか、あの日のあの場所まで届けてほしいんだ。タイムマシン飛び込んで次元の狭間まで二人のあの時まで連れてほしいんだ。揺れる夏の家、約束を果たしに行こう。眩しいあの時間を蘇らすんだ。タイムマシン連れてって希望の座標まで、君が待つあの日まで。さあタイムマシン乗り込んで君を迎えに行こうか、あの日のあの場所まで届けてほしいんだ。タイムマシン、タイムマシン、次元の狭間まで欲しいんだ。揺れる夏の家、約束を果たしに行こう。
はい、こんばんは、こんばんも、かにつがここののとてちて音読会へようこそ。今宵は何だったっけな、天狗の間の幽霊とアグリコキツネというお話、もうこちらはどちらも短いお話なんですけど、こちらを読んで寝ようと思います。まあそんな感じで、まあね、あの前回はあのね、狐の花嫁じゃない、なんだっけ、何読んだんだっけ、あのなんだ、ツバメの王子様だっけ、あれ読んだけど、あの時はね、何も初見で放送してしまったけれども、今回読む天狗の間の幽霊とアグリコ狐は
一回読んだ
もう完璧。一回読んだからもう、多分大丈夫であろうと。おそらく。まあ話はね、あ、こんなお話なんだって掴んだから、なんとなく流れは分かってるから、問題ないんじゃないかと、自信を持って、行きたいと思う。まあどうだろうね。まああの、練習の場だから、日々こう、なんだろう、レベルアップしていけたらいいなと、思う私。まあそんな感じで、ちょっと気持ちを整えたら、早速読んでいきますかね。うん。いや、ちょっと待って、水飲もう。そうな。でも、そうだな、頑張ろう。なるべく、絶対毎日とは言わないけど、ほぼ毎日ぐらいの勢いで、2月の終わりまでやれたらいいな。うん。そう、2月の終わりまでやれたらいいかな、なんて思いながら、頑張っていきます。うん。そんな感じで、まあ、今日も、なんだね、君たちの、批評と、褒め言葉と、批評と褒め言葉を、お待ちしているので、よろしくお願いします。まあ、そんな感じでいきますかね。
はい、よし。
まあ、気合入れたから。よし、じゃあ、いきますかね。じゃあ、ちょっと。
みんな、目をつぶれ、目を。
じゃあ、目をつぶれよ。じゃあな。アグリコキツネ。昔々、立派な身なりの男の人が村の石屋にやってきました。
私は稲荷神社の者ですが、来月の祭りの日までに狐の石像を作ってほしいのです。
来月の祭りの日までというのは、いくらなんでも急すぎますよ。
石屋さんが断ると、男の人は何度も頭を下げました。急なのは分かっています。ですが、そこを何とかお願いします。
はあ、分かりました。では、やってみましょう。
石屋はその日から、コツコツと石を削り始めました。注文した男の人は、次の日から毎日のようにやってきて、石屋さんの仕事ぶりを見ていました。約束の日までは半月もありません。石屋さんはろくに眠らず、一生懸命に石を削り続けました。そして、祭りの前日、見事な狐の石像を出来上がったのです。
おお、これは素晴らしい出来だ。ありがとうございます。
男の人はたっぷりの代金を石屋さんに払うと、その狐の石像を何人かの若者と一緒に運んでいきました。次の日、石屋さんは自分が作った狐の石像を見に神社へ出かけました。社の前に置かれた石像を見ると、我ながら立派な石像です。
うむ、頑張った甲斐があった。さて、じいちゃんへ挨拶をしておこう。
石屋は社務所へ顔を出すと、神主さんに挨拶をしました。すると、神主さんは 大喜びで石屋にお礼を言いました。
おお、あの立派な狐の石像を作ってくださったのはお前様でしたか。朝起きてみると社の前に立派な狐の石像が立っておったので、誰が置いたのだろうとみんなで騒いでおったのです。あそこには何もないので、何とかしようと思っておったのです。素晴らしいものをいただいてありがとうございました。
え？
石屋に狐の石像を注文した男は、確かに稲荷神社のものと言っていたのに、なんだか話が違います。
もしかしてあの客は。
石屋は急いで家に帰ると、男の人からもらった代金を確認しました。するとたくさんの代金はすべて木の葉っぱに変わっていたのです。
しまった、アグリコ狐にやられた。
アグリコというのは土地の言葉で、呆れてしまうという意味です。この土地の狐は畑を荒らすネズミなどの退治をして、お百姓たちに喜ばれたりもしましたが、とてもいたずら好きで、このようによく人を騙したそうです。おしまい。
早くなったかな。ちょっとね、いや、いけてたよ。結構いけてた。そこそこ、あ、そう、神主さん。神主さんって言って、神主でしょ。私もね、あれって読みながら、神主って違うくねって思って、神主じゃ、かんぬきみたいになってたもんね、あのままじゃ。かんぬきみたいなやつ。かんぬしかな？落とすのかな？ちょっと、イントネーション辞典じゃ、アクセント辞典をね、こういう時のアクセント辞典。かんぬし。かん、なにぬ、かん、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、なにぬ、ちょっと待って。かんぬ、なにぬってどこだ？なにぬだから、かんぬ。後ろらへんかな？かん、ラリル、ぬ、ぬ、かん、ぬし、かん、最後らへんかな？かんぬしだから。どこだろう？ぬ。なにぬねのだから。なにぬねの、あ、なにぬ、かんぬ、か、かんぬしだ。かで落とすな。かんぬしだ。でも4って書いてあるな。かんぬし。かで落とすんだって。かんぬし。かんぬしだって。あー、マジかー。イントネーションだよ。アクセントかー。そっかー。かんぬし。かんぬし。かんぬし。覚えよう。かんぬし。かんぬし。まあまあよかったって。ありがとう。子供に読み聞かせるような感じで優しく語りかける口調でやろうって、お前の好みだろ。なんか誕生日近いんだと今思い出した。そうそう、2月にね、あの、私の誕生日関係ない、 2月にオーディションがあるってだけで、うん。ナレーション部分は昨日よりだいぶ良くなった。ただセリフパートがあって、まあどうわーわーセリフパートはどうすればいい。なんか役、反省点はもう、あの、ちょっと役の、なんだろう、役分けってなんだろう、こうちゃんとできてなかった。この役をこんな感じの声で出そうみたいなのがちょっと曖昧だったから、ちょっとよくわかった。石屋の声をもうちょっと変えればよかったなみたいなとこあったね。うん、あとそうだね、あの狐の声もちょっといまいちだったし、ちょっと、うん、おしまい言ったよ、おしまいって言ったよ最後。ちょっとね、あれだったわ、反省点があったわ。でもまあ昨日よりはマシかなって昨日とね比べると、うん、まあサクサクっと
2話目いきますか。まあ、今回のこのアグリコキツネ、アグリコキツネの反省点はもう神主、うん、神主だよね。神主って言っちゃったとこだよね。神主。123の話、セリフ回しが大げさになりがちなのはアニメの影響と見るべきなのか。なんだろうね。私なんか朗読はあんまり、なんだろう、聞いたことがないというか、朗読と触れ合うことがないというか、朗読自体そんなに、そうだね、なんかお手本となるものを多分聞いてないから、そのセリフがちょっといちいち気持ちがこもりすぎるというか、ダメなんだろうね。あんなに本当は感情を乗せなくていいんだろうね、確か朗読ってね。だからなんだね、最初のなんかセリフ的に言えばなんだろう、もっとあのナレーション口調で言っていいみたいなとこは多分そうだよね、ナレーション口調で言うべきなんだろうなと思うんだけどなぁ。ダメだね、ちょっと気持ちが乗りすぎてる、気持ちが乗りすぎてるわ、ほんと。まあそんな感じで次行きますかね。うん、じゃあちょっとまた私の気持ちがまた落ち着くまで待ってて、じゃあ目をつぶれよ、もう私目をつぶれよ。じゃあな、
天狗の間の幽霊。昔々、松江城の新しい殿様がお城の天守閣の天狗の間でくつろいでいると、十二人絵をまとって真っ赤な袴を履いた美しい女の人が壁の中から現れました。そして美しい女の人はびっくりしている殿様に言いました。この城はわらわの城なり、すぐに出ていくように。相手がただものでないことを感じた殿様は少し考えて答えました。
この城が欲しいのか。欲しければくれてやろう。しばらくここで待っておれ。
殿様は天狗の間から出ると、漁師たちにこの城という魚を持ってこさせました。そして天守閣の天狗の間に運ばせようとしましたのですが、怖がって誰も運ぶ者がいません。
仕方がない、私が行くとするか。
殿様が自分で持って行こうとすると、九夜という小姓が申し出ました。
私がお持ちいたしましょう。
九夜は三宝、
三宝というのは神仏らしいよ、
にこの城を乗せると、いくつも階段を上って天守閣の天狗の間まで運んでいきました。誰もいない天狗の間に入った九夜がうやうやしく三宝を差し出すと、奥の壁から十二人の美女が現れました。美女は三宝の上に乗っている魚を見て不思議そうな顔をしています。
これは？
美女の言葉に九夜が答えました。
これはこの城という魚です。さあお約束の品をどうかお受け取りください。さあどうかお受け取りください。
九夜にせかされて
美女はしぶしぶと三宝を受け取りました。殿様はこの城をこの城という魚にかけて美女を騙したのです。次の日の朝、小姓の旧屋が運んだこの城と三宝がお城の本丸の下で発見されました。美女はそれ以降二度とお城に姿を現し、この美女は城を築いた時に間違えて城の下へ埋められた前の城主の娘の幽霊だと言われています。
おしまい。あのね、これね、最初に初見で読んだ方が上手だったわ。なんで、これね、その、言い訳していい？三宝っていう、三宝っていう言葉があって、その後に、かっこ、三宝とは神仏または、鬼神に、備え物を、なんか祭り、または儀式で物を乗せる台とか、いちいち、何その、役が書いてあるもんだから、意味が言葉の意味が分かる。それも読みそうになって、噛んじゃっただけだしっていう。あー、もうやらかしたな、やらかしたな。いやー、もう油断した。もういける、いけると。もう、いけると思ったのに。ああ、そうだね。言い訳とは見苦しいわ、本当に。いや、もうこのお話の一番の、醍醐味はもう私の美しい、女の人の声だよね。この城は我々の城なりって言おうと思ったのに、なんなの？もうほんとしくじったわ、クソ。しくじりだよね、もう。そうそう、レスにも書いてあるけど、なんだっけ、iPhone アプリの、なんだ、なんてやつだっけな。音絵本ってやつがあって、日本昔話に自分の声を録音して、それに載せれるってやつ、これなんだけど、これね、私ね、実は、やったのよ。これ実はね、自分でやって、やったっちゃやったんだけど、いまいちなのよ。だからちょっと、これは、いいかなって。しかもこれ別になんか公開することとかできないしね、自分で楽しんで、なんかちびっことかに聞かせるようなアプリだから。まあ、いいかなと思って。でもね、これもね、やるべきだよね。なんか、やるべきだわ、ほんと。これでなんか、朗読とか学ぶべきだわ。なんか、こう、やっぱ人の話した朗読を、やっぱ、聞いて、勉強しないとダメだよね。気をつけよう。まあ、そんな感じで、今日のお話は、こんな感じでしたけど、いかがでしたでしょうか？ニガさんの神々の朗読は。まあ、もっと、鍛錬して頑張ろうと思う。まあ、明日も、ニガさんの体力が続く限り、やろ。もしも明日も元気だったらやろ。そんな感じで、今日は、終わっときますかね。もう1時半だし。もうこんな感じで30分ぐらいやっていけ。30分できたらいいかしら。なんて思っているわ。そうね、132も言っているけど、毎日30分でもやると違うんじゃないってね。確かに、毎日30分でもやらないよりはやる方がいいね、確かに。絶対やらないよりやる方が。というわけで、毎日30分やりますか。頑張ろう、ニガさん。そして、喉を壊さないように毎日マスクをして、家から出て、会社に行き、会社から帰って、これを読めばいいんだね、僕は毎日。このなんてサイト、福娘の怪談話、今日の百物語ってやつを見てる、いつも。昨日教えてもらったやつかな。あ、じゃあ、怖いやつじゃん、これ。童話集トップとかもあったわ。福娘童話集ってやつかな、私が教えてもらったやつは。これを読んで、頑張ろう。怖いやつもあるじゃん。怪談話は怖いわ。さすがに昔の話でも怪談話は怖いわ。まあ、そんな感じで、頑張ろうかなと思う。まあ大体そうだね。時間的にあんまり告知はしないけど、1時から1時半。1時過ぎ。まあ1時から1時半を目安にやっていこうかな。 感じかな。まあ、そんな感じで頑張っていきますね。これからも、にゅーちゃんこうした方がいいよとか、このアクセント違ったよとか、あ、にゅーちゃんここ上手だったよとか、そういうのを書きなさい。みんなで。あ、にがちゃんじゃない、あだ。カニタンです、ここでは。カニツがここのです。カニちゃんよかったよってね。まあ、そんな感じで、お願いします。まあ、そんな感じで終わっときますかね。では、寝ますかね。よし。時計して。まあ、そんな感じで、おやすみなさいませ。皆様、じゃあねー。また明日。